マルカのお昼も全身全身トップギア収録今週も始まりました。 MC はピンキー大宮と
グッチー瀬口と、
あれそれこれ暴風雨はテンションマックスの加藤です
、はい、よろしくお願いします、
は
い、
まず最初にほらちょっと、
はい、そうですね、はい、今の、 あの音の説明しないとすごいシュールな始まり方になってしまったんで、うん、
これはアールゾーさんから社長いただいた火災報知機ですね。
の
ね
あのこれの富山
はい、はい、さんからいただいた、
これバージョンの火災報知機バージョンさ、はい、あのガチャガチャで出てくる、
はい、あ、もう一回鳴らしますか。はいこれ長いですね。
長いね。
そう、七八秒ありますね。
うん、あ、アルトさんありがとうございます。
ありがとうございます。
これで俺の暴走を止めろと。
私ガッツ、ね、ガッチリ握っております。
うん、あれなんですよ。今日も瀬口となんか、スタッフの昔のスタッフの話をして、はいはいはい、あれとかそれこれ大体あれあれもう大体顔とか分かってないな。い
や、あの子ですね。この間来てどの子のって言って、うん、あれですねって言って。
あれそれあれよって。もう大体もうさ年取ってくるとさあれそれこれでさ言葉をさ分かっちゃうっていうかそれも言ってしまうんだよね。
それ通じるのがすごい
よ。最終的にはちゃんと名前出てきたっていう一応フォローはしとくけど、でもそれまでだいぶかかりました
ね。いや今日あれだね、暴風雨だったね。
そうですね、今日金曜日、今日
朝もすごい危なかったよ。
はい、
もうあのべしゃべしゃ、前歩いてるサラリーマンの人もスーツ結構びしゃびしゃだったもんさ、
あーみんな傘壊れてるでしょ。
いやもうね、
いや壊れましたよ
私。あ、そうだ、
郵便局行く、ね、
そうでしょ、はい、だからカッパ買ってやるって言ったのさ。
いやそう
カッパ時や。
いやいやそれ
も別に丁重にお断りさせていただきました。
あのね、はい、それ暴風なんて昔からね、俺小さい時からねテンション上がんのよ。
あーなんかわかりますね。
もう、うん、もうなんかね、はい、わーって大きな声出して、もう傘とか何ももう本当にいらないぐらいね、もう全身でね、はい、雨風を受けてね、はい、行きたいんだよね、大体ね。もうなんか開き直るでしょ。もうここまで来たらもう傘いらないってなるでしょ。
傘さしても、まあまあまあ、これ傘意味ないですからね。
そう傘さしても濡れるんだったら、うん、もわーってなるのさ。まあそんな感じだね。
はい、
乾杯するかい、はい、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい
は
いはい、というわけで、うん、時事ネタいきますか。
うん、
はい、
ね、
はい、まずは大坂なおみさん、
お
う、はい、まあ、うつというような、うん、まあ、うつ状態なんですか、記者会見を 拒否というか、
いやだからそっちが先じゃないでしょ、最初あれでしょ、
はい、
なんかあのメンタル面もあっての、
そうですね、
それであの、はい、他の選手 の、はい、あのなんだ、落ち込んでる選手とかに、自分もそうだけど、そうやってあの記者が、
はい、
そうやってなんか、ねね、やるのはどうだって言って、はい、結局、まあ、まあまあ、なんだ、罰金も取られたし、
そうですね、
うん、大会からも。まあ、他から罰金、まあ、賛否両論 だけど、
はい、
まあ、俺はね別にそのインタビューどっちでもいいんだけどね、
はい、
なんか嫌なのはね、ちょっと後出しじゃんけんのようにね、ちょっとね、うつの方が論点ずれてそっち側の方にみんな、かわいそうだとかなんかそうやって、みんなひどい、
はい、
もっとフォローしなきゃいけないとか、いやだったら最初に私はこうなんでって言えばいいなとは思うんだよね、最初に、はい、それがちょっとね俺消せないなと、
うん、
で世の中全部そっち側の方になんかずれていってるなっていうのがあってね、うん、まあ、別に大坂なおみがどうのこうのとかじゃないんだけど、
はい、
最初に言っとけばいいのになと思うんだよね。
だってその大会に出る段階で記者との会見はあるっていうの分かってるわけで、
うんうん、
だったらなぜしないのかを
ね、
全体的に発信しなくても、うん、そのスポンサーなり大会の主催の方なりと話し合っておくべきだったんじゃないかなと、
うん、まあそんな感じでね、
はい、
うん、ちょっとそう 気になったなと、
あ、うん、まあ、それ絡みじゃないですけど次が、
うん、
はい、
オリンピックの、ホームページに竹島が載ってるということで、
うん、
韓国さんがお隣さんが抗議して、ボイコットすると話題にな
って、何言ってんの？
いや、全然関係ないですよ。地図の中で聖火ランナーの、なんか走るところを載ってる地図なんですけど、本当にちっちゃく竹島が載ってる
ね。そうね。
いや別に。え、何言ってんの？
それに抗議をして、そんなんだったらうちらはボイコットするぞと。
どうぞ。
いやだからさ、俺さ、いや結局そんなこと言ってさ、日本が折れるとでも思ってたのかさ。
うん、
あの前あの何だっけピョンチャンの時にさ、
はい、
あのやつは独闘やつら
その表記は、ね、統一期に、う
ん、ね、はい、やめたんだよね、
はい、
だから日本も最終的にはそうしてくれるだろうと思うけど、ところがどっこい、はい、それバカなことばっかり言ってんじゃないよって本当にね。いや俺それよりもね、はい、結局さ、
はい、
選手がかわいそうなのさ、
まあそうですね、
せっかくこの1年伸びて5年間練習してきてさ、うん、
そうですね、
結局それでいや私は出たいです、僕は出たいですって言ったら、うん、お前はなんだっていうなんか親日かとかって言われてね、叩かれるでしょ。あの国ってさ、ね、ちょっと頭おかしいからさあのねえあアホでしょ、うん、ちょっとね、うん、やっぱりさ、うん、こういう時のためにね。
そうですね。
そうです。
すごい大
火災報知器を。まあまあまあ、ね、あれとしてもさ、かわい、本当選手かわいそうだなと思ってさ、ね、それで出てこれなくなったらさ、本当になんか、なんかちょっと嫌だな。
意味がわかんない
。政治利用するの見かけにしろよと。
そうですね。
もともと日本の本当は領土だぞと、うん、まあ、日本もちゃんと言ってこなかったからダメだったけどね、
まあ、そうですね、
今さらグダグダグダグダやってもさ、
うん
うん、あとはもう戦争で取り返すしかないんだわ
、うん、いやいやいや、うん、まあまあまあ
まあね、
まあ、うん、まあ他にも話題ありまして、うん、
ね、
はい、もう一つホットな話題ですね。
どうした、
あの三角関係かと思ったら、女性を殺害したってホテルで、
うん、
無理心中を撮影しようとして断られたからっていうことで殺してしまったっていう、いや
その理由もおかしいんだけど、
はい、
そんな無理心、いや無理心中っていうか、
はい、
死ぬんならてめえで死ねよって話、
そうですね、
そんなに死にてんなら、はい、なんで人を巻き添えにするのかさ、うん、
でそれで19歳の少年が逮捕された
。違う、70箇所だよ、異常でしょ、
70箇所ですね、はい、
ね、
はい、
こんなのはね別にしてね、さっきのあれじゃないけどさ、
はい、
結局さ、またさ、わけわかんない弁護士が出てきてさ、はい、少年法でさ、
はい、
して、なんだ、小さい時に、その家庭環境に何かがあったとかさ、
あ、
ね、親に虐待されたとか、
はい、
何かそういう貧困でとかさ、そういう理由を引っ張ってくるでしょ。
うん、
ね、さっきの大阪直美の話じゃないけどさ、そんなの最初からね、僕は貧困でしたとか、私は虐待されてこうなりましたって、ね、例えば大体さ、昔ヤクザとかそういう、あのね、チンピラとかって大体そういう奴らが多くてさ、片親だとか、
は
い、なんかそれでね、はい、あれだったとか、親がいないから飛行に走ったとか、はい、夜にね、あれでとか、うん、なんかそんなので貧乏でとか、そんなのがさ、いたんだわ、やっぱ友達もそうだけどさ、はい、そんなこと言われてどったらこったらってさ、うん、ね、いや、それはそいつらではさ、そいつらでさ、ちゃんとどっからどう見ても、不良の格好してるし、うん、ヤクザの格好してるしさ、誰も近寄んないしさ、お、危ねえな、こいつってみんな思うんだから、うん、だったらそういう奴らもね、その、なんちゅうのかな、わけわかんない奴らじゃなくて、いや、僕はいつでも人殺ししますみたいな感じの格好して、もうどっからどう見てもこいつ危ねえぞっていうね。まあ、
そうすると近寄らないですから
ね。そういうことですよ。絶対ね、そのぐらいやんなきゃダメだと思うよ、こういうバカは、本当に。いや、ねえ、殺された方も70箇所だよ、
出血、
どんなに怖かっただろうかっていう、
出血死な
の、本当だよ、もう、はい、どうもならないよ、それ、
しかも助けに入ろうと思ったのか、まあ、ドア開けた男性も刺されたと、
お前も何やってんのよって話さ、そんなのねって、はい、そんなお前な、何か武器かなんか持ってこなきゃだめだろうと、警棒かなんかでもいいからさ、
でも最初はそう思わなかった、盗撮されてますって、来てくださいだったんで、
いやそうか、
普通に止めに入ろう、はい、と思った
そうか、
ま
あ、どうでもいいけどさ、はい、そんなんだってどう、おかしなやつがいるんだから、だって何人か分かんないでしょ、相手。
いや、まあまあまあ、うん、そうですね。
ねえ、かわいそうだよ、その女性の方も、うん、もったいない。
もったいない、ええ、
いや、すいません。
女性の。
いや本当ね、でもそれは本当ね、うん、ダメだよこういうのって、あの犯罪、その、うん、なんだろうか、後出しでなんかその19歳なんだったっけ、未成年だからとか、
未成年、
はいはい、あとそれで虐待だとか精神的なあれだとかさ、うん、そういうのはダメだと思うよ、こういうのは、
うん、
ね、
うんうん、っていうのと、うん、もう一つ、うん、これまちょっと違うんですけど、小学校の6年生の女の子に強制わいせつの疑い、秋田の無職の男逮捕、
いや
でまあ、この人 の, あの捕まった時の言い訳がすごくて、中学生くらいだと思っていた、無理やりではない、
だから
何やってんのスーさん、
そもそもがスーさんいかにしろよ、本当に、
違いますよ、なんで急に僕なんですか、違いますよ、僕が言った言葉じゃないですからね、
てかそもそもがさ、
はい、
小学生だろうが中学生だろうが未成年です、
そうです、ダメです、はい、
ね、
はい、
意味が分かんないから
すごい
すごいでしょ、なんか、はい、 その言い訳が、中学生かと思ったって。頭をほん、どうしてこういう頭おかしいやつが出てくるんだろうね。
一応ですよ、う
ん、
刑法では合意の有無にかかわらず13歳未満だと知りながら性行為をした場合は罪に問われるそうです、う
んうん、だから
一応中学生だって言ったんだと思います。い
やそれでも気持ち悪い
っていう、気持ち悪いですよ。ダメなんですよ、どっちにしろダメなんですけど、
この前なんか60歳のさ、はい、なんかスーさんの後ろ髪あの生やしてなんか縛ってるね、なんかちょっとね、はい、人がね、はい、中学生をいたずらなんか動画を撮って何かいたずらしたとかってね、なんか盗撮か、それで捕まってたんだけど、うん、ちょっとスーさん似てたのさ。
ダメだよ、本当に。
すげえ本気の目で言ってる。いやいやいやいや。
ね、まあでもダメだよって、スーさんいい加減にしなさいよ。
本当に。
もう、カッパ買ってあげるから、カッパで、ね、暴風は自転車で来て、カッパで。カッパドキアで。
もう次行きましょう。
はい、行きますか。はい、
昭和平成の忘れ物行きたいと思います。はい。はい、というわけで、今回のお題ですけれども、ソウルフードということで、はい、地元とか家のソウルフードを教えてくださいということで、はい、来ておりますので、早速、
はい、メッセージじゃあ読んでいきますね。はい、ペンネーム、イニシャル大野。
はい。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。
私、あ、生まれが夕張の私のソウルフードは、カレーそばです。もともとは富士の屋の名物でしたが、2009年に閉店し、その味を受け継ごうと夕張カレーそば協議会が結成され、今では何店舗かで食べられるようです。そば、うん、が全く見えず溢れんばかりの和風だしのカレー、豚肉と玉ねぎの甘み、とろみがついていて、いつまでも熱々で食べられるたまらない一品でした。
あら、いいね、いいじゃん、このくん、うまいね。
うまい
っすね。なんかその聞いてるだけでなんか美味しさが伝わってくるもんね。
はい、あとは夕張メロンも有名ですが、甘いものならうさぎ屋のシナモンドーナツもおすすめです。ちょうどいいシナモンの風味と甘すぎないあんこが絶妙です。札幌駅のどさんこプラザ、北キッチンでも数量限定で販売しており、夕張まで行かなくても購入できますので、ぜひお試しください。
あら、
宣伝うまいですね。
うまいね。
今日なんかすごい。
あら、今日なんかちょっとまともだよ。
いやいやいやすごいわかりやすい、
うん、すごいですね、う
ん、なんかでも、うん、
食べたくなる。
ちょっとその、うん、あそこでしょ、北キッチンって何だっけ、
撮影機の
撮影機械、あのオーロラタウンなんてっけ。
あ、そうです、そうです。
あの、オーロラ
にもある。
もうあるのか、
は
い。
北キッチンはそうですね。
あ、そうか、ドサンクプラザはそう
ですね。
そう
ですね。はい。
あ、今度行ってみよう。なんてっけ、これ、シナモンドーナツね。
シナモンドーナツ。
はい。うさぎ屋の数量限定。
なんかこういうのって、うさぎ屋とかっていう名前って美味しそうだもんね。
美味しそうですね。
そうですね。
うん、へー。
いいね。
はい。
早速急に美味しそうなのが来ましたね。
なんかもう、シナモンドーナツってのは、俺すぐスーさんの顔見たもん、俺も。
なんでですか
似合いますもんね。
はい、ということでリクエスト、
はい、リクエストは、うん、ビーズのウルトラソウルでお願いします。はい、
はい、ビーズでウルトラソウル聴いていただいております。
なんかあのね、はい、今話したんだけど、イニシャル大野さんにしてはまともなちょっと聞き入っちゃったよ、歌。
そうですね、
うん、なんだっけこれ。
あのテレ朝でやってる世界水泳テーマソング。
なるほど、うん、そっか、はい、うん、っていうかさ、瀬口にとってソウルフードっていうの
なんなんでしょうね。
ゼニバコ。
ゼニバコって別にないんですよね。
ないね。
ってかゼニバコと、昔はほらニシンが取れたとかはありますけども、 その生まれた時にそんな量が盛んだったわけではないので、
中途半端だよね。小樽でもないし札幌でもないもんね。まあ小樽市だけど一応ね。ゼニバコっていやどうなん、いや
いやよく言われますけど、いや
だってさ、瀬口だってさ、私小樽市民ですって言われるのと札幌市民ですってどっち。
札幌市民になりたいですけど、 でも札幌市民じゃないのは自覚してるんですが、でもよく言われるのが、あの、まあ、それこそ札幌じゃないよねって、隣だけどって。で小樽からは離れすぎてるので、え、ゼニバコって小樽なのっていう、なんかすごい阻害されてんですよね。
ゼニバコは札幌の植民地的ない
や、ベッドタウンです。ベッドタウン。
あ、ベッドタウン、はい、あ、そうやって言えばいいのかい、はい、すいませんでしたすいません、ゼニバコの皆さん申し訳ありません
、はい、本当に
というわけで、
というわけで、
はい、まだあの、はい、メッセージ来ておりますので、はい、いきますか、はい、
はい、続いてはペンネーム山嵐さん、
はい、
はいはい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞いております。ワクチンの1回目接種が15日に早まった山嵐です。
おお、すごいですね。早まったんですね。
はい、
よかったね、
うん、よかったですね、うん、
はい、昭和平成の忘れ物ソウルフード、早速取り上げていただきありがとうございます。釧路のソウルフードですが、改めて考えてみますと、有名なのはレストラン泉屋本店のスパカツですね、
うん、
でもあんまり食べた記憶ないんですよね、
うん、
学生時代はお金がないので鉄板ナポリタンの大盛りばかりで、隣の席のカップルや金持ちがスパカツを食べているのをいいなぁと眺めていたような、そんな寂しい思いでした。一度彼女とのデートの際に奮発してスパカツを注文しようとしたのですが、彼女にそんなに食べられないのでいらないと言われ、空回りした記憶があります。ちょっと青春だなという思い出を。友達と2人でいつものようにナポリタンを大盛り注文し、何気なく向かいのビルを見ると2階の窓が全開で開け離れていて、その向こうにかすかに上半身裸のお姉さんたちがこちらを向いて手を振っていたことがありました。なんか素っ裸だったかも。
いや、そんなことあります？
そのビルの1階にはその女性たちが踊るステージがあり、男子高校生をからかっていたのだと思います。
あ、なるほどね。素敵な素敵な青春時代だね。
2人して出てきたナポリタンも食べるのを忘れ、うん、窓に釘付けでした。素敵な情操教育でした。結構この話題は皆さん知っていたようです。
へえ、そうなんだ。
じゃあ結構評判だったんで
しょ。そうなんだ、
ね、しょっちゅうやってたんでしょうね。からかって遊んでたんですね、
うん、いや、
お姉さんたちが。
いいね。いやでも、うん、いや、いいんじゃない、それはそれでさ、別に覗いたわけじゃないから。
まあそうですね、はい、うん、まあそうですね。
勝手に向こうが見せてって。
まあまあまあ、そうですね、
うん
うん、他の釧路のソウルフードといえば、ストレート細麺の醤油ラーメン、
うん、
キンキの湯に、
うん、
シシャもかっこどこの家でも軒先に干していた、
うん、
自宅でつけるハタハタのいずし、かっこ釧路産のハタハタの卵は新鮮な色をしていました。これは自宅でつけるので、風呂場で水を出しっぱなしにしてハタハタの血抜きをするので、この時期はお風呂に入れないため必ず20分かけて銭湯、かっこ冬なので帰りに髪が凍るに行かなければならなく、嫌な思い出ですが、伊豆市は美味しかったんですよね。すごいですね。これはもう
ある意味今の家庭のソウルフードになるんですね。
そうですね。
あと思い出と、
はい、
うん、 はい、
で、はい、釧路は残儀も発祥の地、かっこいらっしゃいませと言われたい塩対応の取り松ですし、ロバタもそうだと言われていますが、どうだったのかな、ソウルフードなのでしょうか。
うん、そうなんです、ロバタは赤ちょうちんがあって、
うん、あ、そうなんですね、
うん、一回俺連れてっても昔中1あ中3か高1どっちかな、その時にね、うん、連れてってもらったんだよね、親戚のお兄さんにね、なんか森光子みたいなお母さん、なんか 今でもなんかいるようなこと言ってたね、もう80何歳ぐらい、90近いとか言ってたかな、
すごいですね、すごい、
はい、
はい、お酒を飲むようになってからの締めに角屋でラーメンともっきりにつぶやきでしょうか、うん、今でも釧路に帰るとなぜかお店に寄ってしまいます。
この前ほら証拠たちと行った時に、
はい、
俺あの角屋の行って
行ったんですか、
トップギアにも書いてたよ、
はい、うん、あ、それも角屋あ、そっかそっか、
そこまでは
ラーメンと、
はい、
黒いラーメンね、
これもどうなのかな、夏イカ、函館地方もそうかもしれませんが、子供の頃に夏休み時期の恒例行事のようにラジオ体操が終わるとイカイカの声が聞こえるとボールを持って買いに行かされるのが嫌でたまりませんでした、
うん、
自転車に乗って取れたてのイカを売りに来る、
あ、
朝食にイカ刺しと塩辛が出るのですが、またかという思いで子供ながらに美味しいとは思えなくて、今なら贅沢ですね、
あ、贅沢だね、うん、今ならね、
ちなみにイカ刺しは生姜で、サンマの刺身は一味です。
そうなんだよ、サンマの刺身釧路一味なんだよね、
あ、そうなんですね、
うん、そうなん
でも合いそうですね、
合いそう合いそう、
今度やってみる、
うん、
はい、まだまだありますが次回にいたします。窓から見た豊満な女性たちは刺激的で今でも忘れられません、あれは間違いなく青春だったんだな。
青春だったんですね。
うん、いや、そうださ、
うん、
そう、もう青春、青春も青春でしょ。ね、うん、ある意味何かが解放されたのかもしれないしね。
そうですね。
いや、でもスーさんもさ、はい、函館だからさ、はいはいはい、イカの話は、そうですね、分かるんじゃない？
はい、夏、うん、夏イカ、そうですね、朝売りに来ますね。
うん、あ、そう。
はい。まあ、僕らの時はもう軽トラでしたけど、うんうんうん、イカイカって言って毎朝僕はもうイカ好きだったんで、
うんうんうん、
朝からイカ刺し食べるっていうのはご飯に乗っけてみたいな、
贅沢、
いやね、
好きでしたね、
今だったらイカ取れないからさ、
そう、イカ取れないですね、
やつらのせいで。
そうですね、はい、乱獲でだから取れないみたいな、ね、
北朝鮮、去年まで北朝鮮で、今年から中国が、
はい、
いろいろ取ってんだよね、
あ、そうなんですね、
して、なんか本当は6月からだったのに、もう5月から小さいうちからイカも取っちゃうから、
いや
もう要はほ、ね、資源がさ、
バカじゃない、
枯渇しちゃうって言って、すごくで日本政府もちゃんと言えばいいのにさ、ちゃんと何か対策取らなきゃダメさ、バカなんだもん本当に、なあ、もうイカ食べれなかったじゃん、イカ、
そうです、ものすごい高いですもんね、
ね、本当にだよな、
昔庶民の食べ物だったのに。
昨日とかも、なんだ、昨日おとついかい、
はい、
ローソンでイカの珍味、
はい、
113円か118円で買ったっけ、
はい、
1個しか、中に1個しか入って、1個しか入って、ちっちゃいイカ。
マジっすか、
そう。で、翔子と翔子が踊り込んで、
はい、
ちょっと昼休憩で、
はい、
飲んでます、いい天気です、飲んでますって、俺も、急いで。ローソンでさ、金麦買って、
はい、
うん、それちょっとみんな食べようかなと思って、少しは入ってるかなと思ったっけ、1個だけ、1枚、ちっちゃいやつ、
いや、
それを3人で分け合
った、いやいやいや、翔子も遠慮して、いや、私いいですって、翔子に、翔子もいいって言ったけど、翔子に 足だけ上げて、
あ、そうですか、
いや、もう本当にそれを見たときに、もう涙が出てきそうだったよ、俺なんかも。
まあ、そんなとこにいますね。
スーさん何さ、スーさんのソウルフードは。
いや、僕はでも夏イカはもう本当に。
あ、そう。
はい、ソウルフードですね。まあ、よく函館とかなんで、うん、何でしたっけ、ラッキーピエロとか、弁当とかよく言うんですけど、僕のちっちゃい頃はそんな、なかったという、
まだ、まあ、まだそこまでじゃなかったんで、
やっぱりイカとか、あとクジラ汁とかですかね。
ああ、なんか前も言ってたよね。
あ、そうです、そうです、そうです。道南の人しか知らないので、はい。あと、もう一個あったのは中華まんじゅ
う、
あれ北海道しかないんですよね。
どら焼きみたいなやつでしょ。
そうそうそうそう。
あ、そう、
はい、あれはもうおじいちゃんがよく買ってきて、うん、半分に割って僕にくれるって必ず、
うんうん、
なんでまあまあそういうのは思い出ありましたけど、
うんうん、あ、だからスーさんなんとなく悪いドラえもんみたいなドラえもんみたいな感じになってるのかい。
ドラえもん
中華まんじゅうです
か、はい、ドラ焼きみたいな。
次行きますか。したら、
はい、はい、ペンネームイノマティさんから来ております。
はい、
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは、
はい、
東京からコロナワクチンの接種券が送られてきましたが、札幌はまだ75歳以上が接種対象のため、うん、ウェイティングです、
うんうん、
今週のお題はソウルフードとのこと、我が家は母の大晦日の馬煮です。表面がとろっとした里芋と鶏肉をよって、食べた思い出があります、うん、はい、
まあ家庭のね、
はい、
そう言って言えばさ、うん、
はい、
瀬口なんてさ、その、そう言って言えばあれ、あれじゃないの、なんかシャコで食べるジンギスカンとかだったよね。
シャコじゃないです。シャコじゃなくて。うちはジンギスカンゴヤです。
ジンギスカンゴヤってあったのさ。
あ、まだあります。
すごいんだよ。
あ、そんなのあるの。
しかも全員 B 型なんだよ。
いや、
怖い。
え、待ってください。待ってください。それとジンギスカンゴヤは関係ないです。
ラム肉も全部 B 型のラム肉し。ジンギスカンも B 型を選んで、 B 型の血液型、 B 型の羊を選んで
、はい、
うん、そうなんだよね、
馬
にね、
馬にいいですね。僕も馬にとか
好きですね。
大晦日、大晦日食べましたね。
またこれってあれだよね、時間経っても食べれるからさ。
そうですね、
うん、
うん、
そうなのさ。
すごい大量に作って、
ね、小さい時あんまり好きじゃなかったんだけど、はい、年取ってくるとやっぱりこういうのがね
そうですね、小さい時はやっぱりあれですよ ね、
山菜もそうだったけどさ、逃げなとかさ、なんだこれとか思ってたんだけど、うん、今は全然好きだもんね、うん、リクエスト来てね。
あ、リクエスト、はい、僕とセグスさんですね、来ておりますけども、リクエストは、河合直子の喧嘩をやめてをスーさんとセグスさんで送りますよろしくお願いしますと。河合直子さんで喧嘩をやめて、
やめてよ本当に、
はい、うん、はい、
ね、そうだね、うん、火災警報が鳴りましたどう、やっぱり河合直子ってさ、はい、清楚なアイドルだったね。
そうですね、
またちょっとね、
可愛らしい、
そうそうそうそう、またその聖子ちゃんやアキナやキョンキョンとは違ったね、なんかちょっと違う位置にいたなっていう感じだね。
そうですね、う
ん、これ竹内まりや、
竹内まりやさん、うん、作詞作曲、
うん、
はい、
結構仲良、講師ともに仲良かったんだよね、これをきっかけに、
うん、
なんかそういうの見たね、なんか、そうなのさ、いやいいな、可愛いな、なんで可愛いな、この方になっちゃった
井ノ町さんからのメッセージなんですね。
ね、
喧嘩をやめて
と。わざわざありがとうございます。昨日もありがとうございました。
そうですね。
まあこれ、まあこれ放送土曜日だから、
おとつい
おとついなのかな。
ああ、なるほど。
はい、じゃあ次、はい、来てるね。
はい、次行きますか。うん、はい、というわけで、はい。
はい、それでは行くよ。
はい、
はい、ペンネーム優別のひょっとこです。
はい、
来ましたね。
はい、いいかい。はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
ひょっとこです。
はい、お疲れ様です。
ソルフード来ましたね。何が来たのよお前。社長はもちろん足別のホルモンですよね。もし違うのが話題に上がっていたら結構ショックです。かっこ笑い。
めっちゃびっくりマークいっぱいついてますけど。
そうなのさ。俺本当はね、足別にね、
はい、
忍び屋っていうところのたい焼き屋があったのさ。その、はい、もちろんテイクアウトもできるし、はい、中でも食べれて、はい、昔でいうね、鉄のね、
はい、
なんていうの、挟むような やつでカッとやるのして、はい、上からさ、あんが入ったやつ、
はい、
布切れのと、はい、あと、あんじゃねえ、あれ、粉だ。粉をね、はいはい、その鉄の皿にね、パッパッパッパッパッパって、あの横にね、うまーく器用にね、たい焼きの形にどんどん入れてくのさ、はい、その生地を。それで、あんをパンパンパッパッと入れて、
はいはいはい、
して、うまくね、尻尾まであんが入ってるのさ。
美味しそうですね。
う
ん、
それがね、だいたいその、待ってる間に、番茶みたいのを飲ませてもらって。よくね、ばあさんに連れてってもらって、ばあさんが好きでね。うん、ホルモンは親父とかね、
はい、
あれなんだけどね。あと、南さん、スティックパンっていうスティック型の下、
はい、
中に白いクリーム入ってる、白いクリーム入ってしてる、
はい、
ホイップみたいな、
はい、
うん、それがね、そうだね、1個あれ20円か30円ぐらいで売ってたんだけど、
うん、今やってる感じだと長い感じ
ですね。長いね。このぐらい、何十センチぐらい、
30センチ、
うんうん、そうそうそう、それがね、結構ね、美味しかったなと、うん、ソルフードだなと、この3つだね、3つ、はい、うん、まあいいや。はい、さて、僕が地元のソウルフードと言って思い浮かべるのは、上宇別町のだるま県にあるカツ丼ではなくてって、わざわざびっくりマーク2つまでつけやがって、
うん、
ではなくて、五目ラーメンとエンガル町にあるドラ巻きの2つですね。上宇別には、だるま県イコールカツ丼くらい有名な定食屋があるんですが、うん、昔からラーメン好きな僕は、うん、そんな中でも10回に1回ぐらいその五目ラーメンを頼むんですが、おそらく五目ラーメンって聞いてイメージするのは、うん、野菜とか肉とか炒め物が乗ってるタンメンや関東麺に近いようなイメージじゃないですか、
うん、
全然違うんですよ。出てきた時は醤油ラーメンにネギ、チャーシュー、太、昭和のラーメンのようなんですが、うん、食べていくうちに揚げ餃子、イカリング、ピーマンの素揚げ、ウィンナー、ロースハム、さつま揚げ、伊達巻きなどの謎の具材が日替わりで5種類埋まってて五目ラーメンなんですよって。五目じゃねえだろ。
どんななんだ。
食べる時は正直、昨日の晩ご飯の残りだろう。思いながらも、あの宝探しをしてるようなワクワク感が癖になり、なぜか頼んでしまう一品でした。頼んでんかい。そしてドラマキはまだ保育園とかだったのか、それか夏休みとかだったのか、おじいちゃんが病院のある日に家にいたら病院行くからついてこいと連れて行かれて、おじいちゃんいつも怖かったので嫌だったんですが、病院に行く日だけは優しくて、毎回検査を受けてる1時間くらいドラ巻き屋に預けられて、ドラ巻きを食べながらテレビを見させてもらって、おじいちゃんを待ってるのがちょっと特別な1日を体験できた気持ちで嬉しかったんですよね。今思えば、おじいちゃんの頃って隣町といえ今みたいに気軽に行けるわけでもないと思うので、知らない土地に一人で行くのは心細かったのかなと。もう少し大人だったら気の利いた言葉でもかけてあげれたのに、てんてんてんてんと思いながらも、逆に無邪気な子供だから安心でできたのかもなーなんて思いながら帰省するたびに食べてたんですが、一昨年帰った時には閉店しちゃって寂しかったですねって、うん。あら、まあそんなもんなんだよな、これな。
そうですね。
うん、俺も赤シャツが閉店した時にはちょっと寂しかったな。うん、ラーメンね、赤シャツラーメン。はい、本当は、佐々木精肉店のジンギスカンとサロマのブータンの話もしたかったけど、長くなってしまったので、それはまたの機会に。 長文失礼しました。
ひょっとこさんは結構ネタありますね。ね、ネタある
の。でもサロマのブータンって何？
そう、ね、僕も気になって
気にな
って
る。すごい気になります。
サロマのブータンって何？
いやだからさ、枯れ木のバラとかなんかそういうなんかちょっとそういう悪いやつかもしれないでしょ。サロマのブータンってさなんか結構すげえぞっていう強えぞあいつっていうなんか。
そういうイメージ。
魔人ブーみたいなイメージ。
そんな感じだね。うん、ね。
はい。
そうなのさ、これどこ？
でも五目ラーメン意味がわかんないです
よね。すごい、どういうこと、どうしてこれだったんだろう。
なかなかのもんだよね。だってね、食べていくうちに揚げ餃子だよ。してイカリング、まだ揚げ餃子まだいいさ。イカリング、ピーマンの素揚げ、ウインナー、ロースハム、さつま揚げ、伊達巻きだよ。
これスープの中に入ってるってことですよね。
そうでしょ、食べていくうちに。
すごいですよね、それが入って
る。すごいよね。
だから田舎のさ食堂ってこういう感じのが出てくるでしょ。この前丸富士で、
はい、
天理ラーメン、
はい、
ね、
はい、
なんだっけ白木もさ、
はい、
食べに来てくださいみたいなあのブログとかで書いてたからさ、はいはいはい、行ったさ、
はい、
もうただのなんか味噌ラーメンに、
はい、
田舎の味噌ラーメンみたいな感じさ、
お
うん、本当は天理ラーメンってね、
はい、
醤油ベースで、
はい、
なんか柄が効いてて、
うん、
して辛くて、
うんうんうん、
キャベツ、あ、白菜か、白菜と白菜がいっぱい入ってるさ、うん、してそれと豚肉と
効いたやつですよね、
うん、はい、してそれなのになんかただの白菜も申し訳なさ程度に入ってきて、このね白分のところの五目ラーメンとは全然違うよこれ。
まあ、対局やりました、
うん、対局。あれ昔さ、あのすすきのにさ、サイカってあったの知らない？今あの昔、ケンタッキーフライドチキンのあったとこ知らない？すすきのに。
ああ、なんと
その、
はい、
近くっていうかその一角にサイカってあったのさ、
はい、
そこがね、
はい、
そこもサイカラーメンって、そこも天理ラーメンと双璧をなすところなのさ、天理、あ、向こうでは、サイカラーメンの方が古いのかな、うん、なんか あれのイメージだったんだけど全然違うの出てきたんだよね。そっちはね、でもこっちはすごいよ ね、
すごいですね、
逆に楽しいよ、はい、
あのぶっ飛んでますよね、うん、逆にそのまあ振り切ってるというか、うん、すごいなと思いますよ。
おーね、ひょっとこさん、
うん、いいな、ネタ持ってて、うん、
だってあれだよね、ネギ、チャーシュー、麩も麩があるんで、
普通に普通に入ってるんですよね、
はい、空の
空のだよ、
うん、
おじいちゃんと一緒に行ってた、
うん、
何これ、
ドラマキ
ー、ドラマキ
ー美味しそう、ドラマキー美味しそうですね、
ねー、うん、おじいちゃん、お兄ちゃん元気なのか、生きてるのかね、もうなくなっちゃったかな、
どうなんでしょう、
ね、うん、この佐々木千肉店のジンギスカンも美味しそうだね、
あ、美味しそうですね、
うん、まあ、あっちがちょっと美味しそうだね、うん、うん、そういうのが、
あ、そうですね、
うん、ちょっと今度サラモのブータンの話もしてもらおうかな、
そうですね、別に送ってもらおう
し、ん、はい、それでは、は
い、あ、次行きます、
はい、行きますよ、はい、ペンネームのぞくさん、
はい、
はい、スーさん、瀬口さん、社長こんにちは、
こんにちは、
今週のお題はソウルフードとのこと、出身は北見なのですが働き始めて在住した期間は札幌の次に釧路が長く、あ、そうなんだ、ソウルフードと思えば、釧路愛国アジアのパイコーメンです、はい、パイコーハンね、
はい、
豚肉の揚げた具材をメインにした醤油味の中華飯で、うん、平皿で白菜多めの大好物、地元の人でも人気の一品です、かっこ社長知ってますかって来たんだけど、それちょっと知らないから、ちょっとファミリーのマスターに後から聞いた。
そうなんです。
しばらく行けていないのですが、聞いた話では塩パイ後半や味噌パイ後半と種類が増えてるようです。
へー、
そうなんだからね、そのさっきファミリーのマスターにさ、はい、釧路だからさ、今も釧路にいるでしょ、
はい、
なんかあの聞いたのさ、あの、
あ、はい、う
ん、ちょっと味ね、愛国のアジアのパイ後半って有名なんでしょ、はい、っていう、うん、ちょっとラジオのね、メッセージで来てるからって言ったら、そしたら向こうから来たのは、地元の B 級の王様ですね、たまに食べに行きます、して画像が来て、
はい、
なんかこんな感じのほら、
はい、
うん、ね、
おー、はい、
うん、
そして、ん、俺が沼って、あのそれを味の横綱のあの味噌ラーメンのよ、なんかあの、うん、沼って、鼻水、
うん、
シャバシャバって来て、
はい、
ご飯はしっとりしすぎて自分はベチャーハンと呼んでおります。あと、あの紅生姜はケミカル臭満載ですって、うん、豚バラをカレー粉をまぶして揚げてるんですよね、それを白菜とあんかけにして5秒で出てきます、
う 嘘、
うん、でも一度食べてみたいもんだねって言ったら喉乾きますよ、食後の砂漠感半端じゃないですってあの魔法の粉ですって書いてる
あのいいとこ言ってください
だけどやっぱり有名みたいよ。
そうなんですね、
うんね、してしかもちょっとあれなんだね、そっから塩も味噌も出したんだね、うん、パターンでくる来たねこれね、うん、へえ。今度は釧路行った時にちょっと時間とか行かせていただきますよ、はい、ということでリクエストがこれが指田文也さんで、はい、花になれをお願いいたしますと、うん、
あなたは今笑えてますか？どんな息をしてますか？人混みに強がりながら負けないようにと歩いているんだろう。足元のその花でさえ
指田文也さんで花になれ。
なんか初めて聞いたけど、
すごい、うん、いい曲ですね。
ね、
うん、うん、本当に。
文也は藤井文也の文也だね。
カタカナの
文也。あ、そうですね、うん。
はい。
カタカナの。
はい。なんでしな、指田文也さん。
花になれ。
花になれ。初めて聞きました。
ね。
はい。というわけで、あ、ここで一つ宣伝を挟みたいと思います、
はい、
先週もお話ししましたけれども、K1、スタッフ地元のアスパラ対決というのを、丸川加藤商店全店でやっております、6月1日火曜日から14日までですねやっております、今回お持ち帰りで、アスパラの料理の入ったお弁当も用意しておりますので、詳しくはホームページを見ていただきたいなと思います、同時にですねラジオの中で、どこの店舗がこれ1位になるかアスパラ料理ですね、予想していただいて、6月11日金曜日までに、予想のやつをですね予想をですねメッセージで送っていただければなと思います、
はい、いやこれ各店ねたくさんあるからね、
はい、
いっぱい出してるでしょ、
はい、
だからみんな多分めんどくさいと思うよ。
あ、そうですか。
これが 2,3 品ぐらいずつだったらあれだし、もしか一品できたら多分これこれってなるけど、
あ、
まあ、いやでもまあトータルでどこの店舗が1位か、
あ、そうですね、トータルでどこの店舗が1位かだけ予想していただければ、
はい、うん、それでいいのかい、
はい、それでいいと思います、うん、はい、というわけで、うん、皆さんラジオ聞いてる方、はい、
まあ、それはそうなるとみんな好き嫌いになっちゃうからね
、うん、一応も皆さんいろいろ言ってますから、
いや言ってるっていうか一番自分の言ってる店に行くと思うよ。
あ、まあまあそうですね、
うんうん、ね、まあいいや、
まあまあそれが当たるかどうかということで、まあ皆さんちょっと予測していただいて、はい、ラジオの方にメッセージでいただければなと思います。はい、よろしくお願いします、はい、あ、6月11日までですのでよろしくお願いいたします。はい、はい、というわけで、ここから、今週のスポットライトいきたいと思います。今週のスポットライトはスタッフブログですはい、というわけで、スタッフブログ行きたいと思います。マルカ加藤書店のホームページから見られるスタッフブログなんですけれどもですね、各お店が週1回記事を書いていますと。実はまあまあ曜日決まってまして、月曜日鳥天狗、火曜日一条丸富士、水曜日金ちゃん支店、木曜日が金ちゃん本店、 金曜日手間暇が書いております、順番で更新してるんですけれども、お店の宣伝、スタッフの紹介などを書いていますと。で、意外なスタッフが書いてたりとか、その人たちの素顔や様子などを読めますと。で、加藤書店の歴史なんかも分かったりして、まあ、実は2004年からスタート。
歴史は古いね。
歴史古いですね。
まだホームページっていうホームページができる前からじゃない？
あ、そうなんですね。
要は、アメブロみたいな感じの。
そうですね、ライブドアブログで。
うん、ライブドアブログだ。
はい。
だから、多分この、ブログだけが最初は走ってたのかね。
そうなんですね。
そうなのかなーって、もう17年前だしね。
ま、実はあの、まあ、昔のブログ見れるんですけど、うん、2004年から3年間分が実は消えてて、見れるのは2007年からなんですけど、うん、はい。2007年8月28日から、
うん。
で、今のホームページの形になったのは2015年の6月7日からなんですね。
そうだね。
はい。まあ、詳しくはですね、ホームページ見ていただければ、実はその歴史振り返れます。
最初はね、鉄人ダッシュ、
はい、
加藤村っていう名前で、はい、で途中から、その、今の形になったのが、それがスタッフブログっていうふうになったんだよね。
そうですね。
だから、最初はその、なんちゅうのかな。一応ほら、加藤商店で加藤村やろうと思ってたからさ、はい、それの、なんだ、日々、奮闘日記とか、あと、スタッフの紹介とか、
はい、
を中心に、新しいスタッフとか、うん、まあ、要は店で何やってるとか、こうだとか、はい、プライベートの、
うん、
要はあの、ちょっとした、モスバーガーの、ちょっと前にあるちっちゃい黒板みたいなの書いてるでしょ。あんな感じな、はい、うん、感じでやると思って。して最初ね、コメントも、付きだったのさ。
ああ、そうですね、はい。
うん、ねえ、うん、途中でやめたんだけどね、それもね、あの今の形になってからね。
そうですね、はい。
そうなのさ。
そうですね、今、うん、形になって2015年6月7日ですね。うん、まあ、最初の本見たら全然誰が書いてるか名前も書いてなくて。
あ、そう。
そうなんです、実は。まあ僕もだからざーっと見たんですけど、最初の方は名前書いてなくて、最近のやつはもう名前書いてるんで、誰が書いてるとかお店がどこだっていうのはわかるんですけど。
いや、もうさっきさ、久しぶりに見てさ、セツさんに言われてさ、俺も忘れてたんだけどさ、見れるんだと思って見たっけ。コメント見たら、結構、白い物体、それ白い物体で、山なのさ。
あ、そうなんですね。
それでなんかで、まだイクミのこと、イクミちゃんって言ってるのさ。コメントに。で、翔子さんって言ってるのさ。だから、多分、山も入ったばっかりの時じゃない？
ああ。
うん。なんかそういう、ちょっと初々しいね、その、文章からのコメントで、うん、なんかいろいろあんのね。
あ、いろいろそう、やっぱ歴史があるんですね、
あるね。
はい、
うん。
うん。
面白いね、やっぱりね。うん、
そうです、今であれば、うん、そうですね、白木さんの旅日記であるとか、
うん、あと、いや、そんなのあったっけ。
なんか旅のやつなんか、写真とか載っけたりするんですよね。あと一番僕見てて面白いあゆがよく書いてて、スタッフブログ、
まあ、そうだね、子供のね、はい、あれとかね、
はい、
なんか可愛かったね、
なんかすごい文章うまいですよね、あゆは、
あゆね、あゆうまいね、あと、うん、ラジオ出てきた時も結構
そうですね、
起点聞くしね、うん、返しがうまいね、
はい、
うん、
だからそういう文章うまいんだなと思って、
うん、
意外な一面ですよね、そういうの、
うんうん、でもあだ名は何だっけ、
おげ
おげおげ、うん、おげ列だからおげ
社長それ言っちゃダメ、おげおげで止めといてください
ねえ、うん、そうなんだわ、うん、
で昔の店からずっとつながって今の店みたいな形になってる。
そうだね、はい、うん、いやいやいやいや、うん、そういうの見てるとね、ずっと、まあ、時間がある時しかずっとね見れないしね、
まあまあまあそうですね、はい、うん、まあ、なんかの機会に皆さんもですね、今だけじゃなくて、
うん、
昔のやつからちょっと見てもらって、うん、あ、こんな会社っていうか、まあ、お店がこんなだったんだっていうのが分かる、
ね、
うん、
歴史がなんとなく分かるんだ、ね、はい、人の歴史もそうだし、あのお店もそうだしね、はい、
うん、そうですね、
あのイベントとか、
はい、
うん、あれ今のところコメントに書いてもできるのかね、大丈夫なのかね、
あ、今のところはコメントなしにしてるので、
そうだよね、はい、いやいやいやいや、はいはい、その時のやつにさ、
はい、もう多分できると思います
よ、ね、あ、そうか、やめてね、そういうのね勝手にね、もう全然誰も来、ね、ないのにさ、
はい、
もう面白かったね、
昔のライブドアブログにコメントされてもこっちも見れないので、うん、そんなに、うん、
ね、
うん、
いや、面白いね。
はい、うん。というわけで、まあまあまあ、昔が振り返れるということで、うん、まあ、ぜひとも皆さん。
今のスタッフブログは、まあ、大体店のことか、まあ、人のこと書いてるね。
そうですね。
はい、金ちゃんはね、はい、特にね。
はい。
うん。あと、細身のやつとか、なんか、自分のなんかね。
長文ですね、いつも。
ほぼほぼ失敗談が。はい、
聞くとなんか3時間ぐらいかけて書いてるらしいです
。あ、そうなの。
実は夜中にこの間
遊び結構凝りますからね、いろいろ
寝なさいって帰りなさいって
そんな話してましたでも、はい、はい、うん、というわけで皆さんぜひとも見ていただければなと思います、はいはい、というわけでスタッフブログ紹介してきましたが、はい、その一つ、来週の、テーマですね、昭和平成の忘れ物のテーマですね、修学旅行見学旅行の思い出ということでやろうと思いますので、うん、はい、はい、ね、皆様いい、ね、ぜひとも、はい、メッセージリクエストお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします、
はい、宿泊研修でもいいよ。
あ、そうですね、うん、というわけで、はい、では社長にここからお話ししていただこうと思います。
ね、本当は違う話しようと思ったんだけども、はい、今日改めてその昔のブログ、スタッフブログ、はい、鉄人ダッシュダッシュってあのクエスチョンマークついて加藤村ってびっくりマークついてて、はい、本当はあのよく今でもやってるテレビで鉄腕ダッシュってあるでしょ、はい、なんかあの人たちやってたような感じでね、 TOKIO のね、はい、うん、でそれで最初加藤商店やるときに加藤村って言って海が見えて山があって、朝日も夕日も見えるような場所で、まあ、どっちかでもいいんだけどね、そういうところで、宿泊施設やら、まあ、温泉だとか、そこで、うん、畑だとか、手作りのものとか、加工品だとか、いろんなものを作って、やりたいなっていう夢があってね、加藤商店やった時と同時にそれをやっていこうと思ったのさ、して、俺ものすごくね、休みの日にね、結構、まっかりとか、どっかいろあちこち行ったんだよね。あんまりその札幌から離れるのも嫌だったから、で最終的にね、石狩の奥の厚田の手前のさ、峰泊まりっていうのかな、うん、そこですごく海が綺麗で、夕日も綺麗でね、いいなっていう、そこでやろうかなと思って、して石狩市長っていうか、やっぱあのなんだかな、ね、ところと役所の方たちとも知り合いがあって、一緒に楽のそこの土地の人とか紹介してもらったりとかしたのさ、うん、だけどやっぱりね、まず、まあ資金も足りなかったということがあるんだけど、それ以上にやっぱりね、俺自身が本気でやろうと思ってなかったのかもしれないなと、なぜかっていうと、やはりやったことがないものって怖くて自信がなかったんだね、うん、うん、で俺がだいたいそのもっと巻き込んでいけばよかったけど、みんな俺どっかで本業は飲食店ってあるから、飲食店じゃないものにみんなを巻き込むのってすごく怖かったわけさ、あの本業がおろそかになるのが、だからある程度走り出すまではみんなは店の方にして、しかもそこまでやっぱり業績も良くなかったし、うん、いい店と悪い店もあったから、うん、してそこからその店の人間から割いて加藤村の方に、本当はそこでやってもらった方がうまくいってたかもしれないんだわ、逆に、うん、だけど俺はそこで自分一人で全部動いてて、そのうちなんか疲れてきちゃってさ、で資金繰りも悪くなってきてさ、こんなことやってる場合じゃねえなーって思ってきたのと、やはりでも最終的には俺の覚悟とやるっていう意思のなさだったなと思った。ただ言葉ではやるって言った手前やらなきゃいけない、だんだんだんだんそれで自分を追い込んでいったのかな、あの嘘つきになるなって、みんなにそうやって言っといてできないっていうのはダメだなっていう、だから焦ってくるし、今度焦ってくると今度本業の方もおろそかになってくるし、うん、だからなんちゅうかな、このある意味久しぶりに鉄人ダッシュ加藤村っていうあれを言葉を見た時に、今でもホームページに書いてると思うんだよね、そういうこと、うん、うん、ちょっと考え、あの時のことを考えたら、やっぱりちょっと、あれだね、胸が痛くなるっていうか、いろんな意味で、それは自分が傷ついたとかじゃなくて、なんか、結局、夢までいかないものを追ってしまって、勝手に自分で 言っといて勝手に自分で旗を下ろしたっていう情けなさが今でもあるなと。だからまあちょっとやっぱりどっかでっていう、どっかって言ってる時点で甘いんだけど、ちょっと今真面目にちょっとこういう時期だからこそ、こういう時期だからこそちょっとやっちゃおうかなって今思ってますよ。だからやるとは言えません。また自分自身でもそうだし、みんなの期待を裏切ったりとか嘘つきにもなっちゃうんで、生ぬるい温かい目でゆるくあ、いつの間にかそんなことやってたんだなと思ってくれれば嬉しいし、うん、今中川に今動いてもらってるさ、その辺も、
はい、
うん、だからちょっとね、今年来年とやっていこうと思うんで、皆さんも楽しみにまではしなくてもいいけども、頭の片隅の片隅の片隅にもう出てっちゃったな頭から、うん、置いといてくれれば嬉しいかなと、まあそういうことです。
はい、
はい、
はい、ではエンディングいきたいと思います。本日流した曲紹介していきたいと思います。イニシャル大野さんからリクエストありました、ビーズの、ウルトラソウル、それからイノマティさんからリクエストありました、河合直子さんの喧嘩をやめて、あと山原さんからメッセージいただいております。ゆうべつのひょっとこさんからもメッセージいただいておりました。あとのぞくさんからリクエストいただきました、さしたふみやさんの花になれをおかけしました。というわけで来週ですけども6月12日、放送となります。はい、来週の昭和平成の忘れ物のテーマ、修学旅行見学旅行の思い出と、まあ、資格研修も含めて、うん、リクエストメッセージ、お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。はい、というわけで6月最初でしたけれども、
あ、そうだね、
はい、そうだね、
はい、
もう6月、
うん、6月はい、というわけで、
はい、
はい、ではまた来週聞いていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、
同じ